フィリピの信徒への手紙第2章の1節から11節。そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして私の喜びを満たしてください。何事も利己心や共栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を称えるのです。いろいろな人と、まあ、食事をしていますと、まあ、その人たちの、まあ、育ってきた環境にもよりますが、まあ、自分流っていうのをですね、よく感じることがあります。まあ、多分その人にとっては当たり前のことなんでしょうが、一緒に食べてる自分から見るととっても不思議に思うことがあります。まあ、どういうことかっていうと、何でも酢をかけて食べる人がいたりですね、とにかくドボドボと酢をかけて食べる人がいて、まあ、それは健康にいいんだとかって言いながら食べるけど、全ての料理の味は台無しになっていくだろうなと思って見てたりですね、カレーライスにですね、醤油をかける人がいますよですね。まあ、普通はソースだろうと思うんですけどですね、醤油をかける人もいますし、まあ、一番僕言われるのは、とんかつに醤油をかけて食べるっておかしいって言われまして、はい、とんかつはソースでしょって、コロッケもソースでしょって言われるんですけど、でもやっぱりですね、僕は醤油が好きですね。で、牛肉よりもですね、豚肉が好きな人もいるしですね、牛丼なんか食べてる人見てると、牛丼の肉よりも多く紅生姜を入れる人もいますですね。でもあれは全部自分にとっては当たり前のことなんでしょう。しかし人から見ればそれは多分特殊なことだなとこう思われているかもしれないですね。で、そのことが人に不快感を与えなければいいなとは思いますね。まあ、多分人に不快感を与えるようなことをですね、もしもしてたら、やっぱり自分流であってもそれは戒めなきゃいけないなと思います。まあ、私たちが共に生きていく、働いていくっていう場合においては、やっぱり自分流っていうのもあってもいいですけども、しかし人と合わせていくという、まあ、そのこともですね、やっぱり考えなきゃいけないと思います。まあ、パウロもめいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい、そう言われているのはそこから来ているのではないかなというふうに思います。まあ、今日のパウロの言葉というのは、まあ、フィリピの2章というのは非常に有名なところです。まあ、キリストを模範とせよという、そういうテーマで書かれているところです。まあ、自分のことだけではなく互いに思いを一つにしなさいと教える、そのことの中に何があるかというと、同じ思いになり同じ愛を受け心を合わせて同じ思いを一つにし、そういうふうにことを強調しています。で、そのために必要なものは何かというと、実はへりくだることなんだというのがパウロの言葉です。互いに相手を自分よりも優れたものと考えなさい。まあ、共に生きていくためには自分勝手に生きるのではなく互いにへりくだっていくこと、まあ、そこが大切であり、それをキリストが模範として示されたんだ、まあ、そのことをパウロが今日訴えているのです。まあ、ある時にですね、まあ、牧師、まあ、いろんな牧師がいた時にですね、一人のおばあちゃんがですね、まあ、悩みをですね、おばあちゃんにですね、相談している人に向かってですね、あんたそんなこと言うけどどうして牧師に祈ってもらわんのって言ったおばあちゃんがいたんですね。で、まあ、なんでそういうふうに問題抱えてるんだったら、なんで牧師に祈ってもらわんの、 であまりルーテル教会の中ではそういう言葉を聞いたことなかったんですね。まあ、それはいろんな宗派の牧師先生たちがいたところだったので、多分他の宗派っていうのは何か問題があったりするときにですね、多分ですね牧師に祈ってもらうとかそういうのがあるんでしょうね。まあ、ルーテル教会の牧師としてですね生きてきてそんなに多くないですね。牧師さんどうぞ一緒にここで祈ってくださいって、まあ、なんかないかもしれないですね。まあ、このことのために牧師先生祈ってくださいとお願いすることは本当に少ないというふうに思いますね。で、私たちは祈りをお願いするってことはあまり多分ないですね。まあ、それぞれ祈り方が違うし、祈りはそんなものではないし、祈ってもどうにもならない、そんな言葉も聞きますけども、しかし私たちは追い詰められどうしようもない状態になった時には祈らずにはおれない。その時に初めてへりくだって牧師先生に一緒に祈ってくださいという言葉が出てくるのかなというふうに思います。まあ、祈りの力を知らないし、祈りの素晴らしさに気づかないですね。祈ることはキリスト者の命なんですけど、しかしそのことを忘れているんだろうな。めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさいということは祈ることにおいても多分そうだろうなと思います。まあ、自分がっていうことではなくして、一緒にこう共に過ごしている人々のため、教会員のため、またまだ見ぬ教会員のために祈ること、それはやっぱりへりくだらないとできないことかなというふうにも思うのです。まあ、パウロはキリストを模範にせよと言います。そのキリストはへりくだったのだ、まあ、そうパウロは言うのです。このへりくだりの心を互いに持つことが、やっぱり自分以外のことをそのことに注意を払うことになるし、共に祈り合う生活になるというふうに思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか今日も私たち一人一人に御言葉を与え、そして私たち自身が神様の前にへりくだる心を与えられますように。どうか私たち自身がイエス様の前にへりくだることによって、共に愛し合い、許し合い、使い合って生きていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に属信者、求道者、牧師墓地の家族と共にいて守り導いてください。悩みのうちにあるもの、病床にあるもの、また死に直面しているもの、一人一人苦しみを抱えているもの、どうか一人一人にイエス様が寄り添ってくださって、御言葉によって慰め導いてください。今日も私たちに与えた使命を果たすために、聖霊の豊かな祝福、力を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。